それでは今日の聖書箇所をお読みします。今日はマルコによる福音書10章13節から16節、教会備え付けの新改訳聖書では、新約聖書の79ページです。それではマルコによる福音書10章13節から16節までお読みします。さて、イエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこには入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。それでは、単純に祝福を求めるというテーマで宮内先生にメッセージを取り付いていただきます。
こんにちは。今日の聖書のところで、イエス様のところに子供が連れて来られています。そうするとですね、お弟子たちがその子供たちを、子供たちをと言いますか、子供たちを連れてきた親たちを叱ったんだと思うんですね、弟子たちが。で、そうするとイエス様が彼らを叱った。彼らを、弟子たちを見て憤られたというふうに書かれています。そのところをもう一度読んでみます。マルコによる福音書10章の13節から。さて、イエスに触っていただこうとして人々が子供たちを身元に連れてきた。ところが弟子たちは彼らを叱った。イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。そしてイエスは子供たちを抱き、彼らの上に手を置いて祝福された。イエス様のところに子供たちが連れてこられました。連れてこられたということは、子供たちはおそらく、自分では行くことのできない、割と小さい子供たちだと思います。その子供たちが親に連れてこられました。親の気持ちとしては、イエスに触っていただきたかったと13節に書いています。ただ触るだけではありません。触れることによって祝福してほしかったというのが基本的な願いだと思います。イエス様にはたくさんの人が元気にされていました。病気の人は病気が癒されていましたし、心が寂しい思いをしている人は、その心に友としてイエス様は来られました。また神様が愛してくださっていることを教えてくれました。それをイエス様がしているので、ぜひ私の子供も祝福の祈りしてほしい、そう思って連れてきたのは自然なことだと思います。自分の子供に幸せを願うのは親の気持ちではないでしょうか。親の願いだと思います。ところが、彼らを叱った人がいた。その叱ったのが弟子たちだって言うんです。イエス様のそばにいた人たちが、なんと連れてきた人を叱りました。親を叱りました。おそらくですね、こんな感じではないかと思うんですね。イエス様忙しいんだよ、なんで連れてきたんだよ、こんな子、子供なんか連れてきちゃいかん、邪魔になる、そんな感じではないかと思います。弟子たちが彼らを叱った。そうするとですね、その後ですが、すごい言葉がギリシャ語では使われているんですね。まだ訳にも書かれていますが、イエスはそれをご覧になり、憤って彼らに言われた。叱ったどころじゃないんです。もうかなり怒ってるんです。イエス様は、子供たちを私のところに来させなさい、止めてはいけません、神の国はこのような者たちのものですって書いてありますけど、こんな感じじゃないんです。もう本当に怒ってるんですね。イエス様は、何をしとるんだバカ者がっていう感じなんです。子供たち来させんかって弟子たちを怒っているんです。本当に怒っています。神の国はこの子供たちのものなんだよ、お前たちのものじゃない っていうことですね。弟子たちはイエス様に会うこと、神の国に触れること、イエス様は神の国のメッセージを語っていましたが、神の国に触れることは子供にはふさわしくないと考えていました。だから連れてくるな、邪魔になるから。そうじゃない、子供たちのものである。神の国はそれこそ神の子供たちのものである。もっと言われたのは15節で、誠にあなた方に告げます、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。お前ら神の国に入ってるつもりか。入れない入れない、子供のようになりなさい、そうしたら神の国に入れます。そう言ってイエス様は子供たちを抱いて彼らの上に手を置いて祝福の祈りをされました。子供たちは神の宝物です。もう無条件で神様に受け入れられています。そのように私たちは子供を受け入れているでしょうか。言ってる私は全然受け入れてなかったんですけれども、私もひどいですけれども、昨日ですね、ネットを見ていましたら、たまたま、子供のですね、略奪といいますか、そういう番組を見ました。そういう放送といいますか、ホームページを見ました。英語ではヒューマントラフィッキングとなってましたけれども、子供たちが、私数字見てびっくりしたんですけども、10万とかもっとの単位でですね、毎年、連れて行かれているどっかに、さらわれているわけですね。どういうこと。自然に学校行ってたり外で遊んでて、それでどっかに連れて行かれて売られてしまうんですね。でどっかで奴隷にされる、性的奴隷にされる女の子もいるんでしょうけれども、あるいはいろんな奴隷としても使われる男の子もいるんでしょう。本当悲しいと思いました。今月の歌として234番の A をずっと歌っていますが、この3番にこう書いてありました。時代の風は吹きたけりて、思想の波は相打てども、すべてのものを越えて進む主イエスの国は永遠に栄えん。時代はどんなふうに流れていっても、思想がどんなふうに流れても、イエス様の国はずっと続いていくんだ。4番は、父なる神を皆によりて世界の民を一つとなし、地をあばあまねく御国とする御使いを説く果たしたまえ。皆によって世界の民を一つにして全地を神の国とする、その誓いを早く果たしてくださいっていう、この願いの祈りの賛美歌なんですね、この234番は。本当になんとかならんかなと思います。子供がいきなり連れて行かれたら、親も悲惨ですけれども、連れて行かれた子供も自由はありません。そして昨日さらに調べていくと、今この現代でも奴隷制、奴隷のように使われている人が、それも生まれた時から死ぬまで奴隷として使われていて、自分が奴隷なのかどうかもわからないような状況で炭鉱などで働いている人がたくさんいるということが分かりました。人間はなんとこんな愚かな存在でしょうか。目の前にいる命を道具のようにしか見られない。ところがイエス様は子供たちを道具のようには見ません。神の国が約束されている存在だとイエス様はおっしゃいました。この子供ってどんな存在なのか。実は大人でですね、子供のように祈った人がいるんです。大人で子供のように祈った人がいて、その人の祈りは神様がすぐに聞かれたというんです。それが今日の修法に印刷しました証紙です。ご覧になってください。証紙に印刷されています。修法の開いたところに印刷されています。矢別さんという方なんですけれども、この歴代史の第一の4章のところを見ていただくと、ずっとリストが出てくるんですね。人間の歴史といいますか、その中で矢別さんのことについては少し説明が加えられているんです。 で、ヤベツさんは神様に祈ったんだけど、彼の祈りは聞かれたというのがここのところです。少子読みます。ヤベツはイスラエルの神に呼ばわって言った。私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。そこで神は彼の願ったことを叶えられた。この言葉は聖書でこういう表現が出てくるのはここしかないんです。神様が彼の願ったことを叶えられたって出てくるんです。ということはこの祈りは聞かれたということなので私たちは覚えてもいいと思いますね。ヤベツの祈りという本が出ています。たくさんの人が読んでこれを覚えて祈っているんですね。そうすると本当に祝福を受けていくっていうんです。ですから皆さんもぜひこれを覚えてですね、暗記して祈られると思います。祈られるといいと思います。子供たちが先ほどイエス様のところに連れてこられましたが、子供はどんな気持ちで親に連れて行かれたのか。ここに現れているような気がするんです。ポイントがあります。最初から見ていきますと、私を大いに祝福しとあります。祝福してくださいということですね。子供の感覚からすると、あ、今お父さんかお母さんに連れられて行っている。この行ったところではきっといいことがあるよっていうことですね。2番は、地境を広げてくださいますように。地の境。自分の世界が広がるということです。新しい人に出会ったり、新しいことを学んだり、場合によっては新しい仕事、人間関係がどんどん広がっていくことも含めます。そういう世界が広がる。子供からすれば、あれ、誰かに会えるのかな？なんかいいことあるのかな？ということです。見てが私と共にあり、災いから遠ざけて私が苦しむことのないようにしてくださいますように。見てっていうのは大きな手ですね。今この子供をイエス様のところに引いてくれている手はお母さんかもわかりませんし、お父さんかもわかりません。子供が期待しているのは、その手に守られることです。大きな手がいつも自分のそばにいて守ってくれる。それを求める。災いからは遠ざけてくれる。この人がいれば、この大きな手はきっと自分を守ってくれる。苦しむことがないように、苦しみからもきっと避けさせてくれる。そう子供は求める。同じようにヤベツも祈りました。守ってください。そしたらこの単純な祈りを神は彼の願ったことを叶えられたと書いてあるんです。大人たちが真似を始めました。ヤベツの祈りという本を読んで、たくさんの人が真似をしますと、これが実際に起こり始めます。祝福が起こり始めるんですね。神様に信頼して、神様がきっと祝福してくださる。自分の世界を広げてくれる。新しい仕事も与えられる。新しい出会いもある。いつも大きな存在が守ってくれる。神様きっと守ってくれる。災いから守ってくれる。そうすると本当にそうなっていきます。どうぞこの祈りを暗記して祈られることをお勧めします。親たちは実は子供たちがこの祈りにかなうように生きることを求められています。でも多くの場合それをしません。それは私たちが大人になるときに生きる目的を勘違いするからです。手段と目的が入れ替わります。聖書には生きる目的は私たちが神の宝物であること、宝物として愛されていることを知ることだと書かれています。これが目的です。人間の生きている目的は愛されていること、愛することでしかありません。そのためにいろんなことが起こります。テストがあったり、病気になったり、いろんな問題が起こったり、お金を貯めようと思ったり、そんなことはすべて神の愛を知るための材料でしかありません。それを用いて人間が宝であることをお互いに確認していく、それがこの世で生きるすべての手段の目的です。ところが私たちはいつの間にか手段の方が目的になる。例えば、恋人同士がどこかに遊びに行く、一緒に時を過ごすこと、一緒に楽しむことが目的のはずです。ところが ある目的地に行くこと、その時に予定、2人で予定しました。そこで何かのプログラムを考えました。行きます。ところが途中で道が混んだ、予定通りに行きそうもない、時間通りに物事が進みそうもない。そうすると、なんでこの道選んだの、なんでこんな混むとこ来たんよ、なんでこんな忙しい日に出てきたんよ、いつの間にか文句が始まります。着く頃にはもう喧嘩しててですね、一日がもう真っ暗ということがあると思います。そんなことたくさんあると思うんです、私たちの人生の中で。今のは典型的な私がやってきた歴史の一つですね。私はもう本当に手段の方を目的に変えていました。妻と楽しい時を過ごすこと、子供と楽しいことを過ごすこと、この目的が私の中でぶれなかったら、どれだけ私は楽しい時を過ごせたでしょうか。でもぶれたがために、早く着くこと、向こうに行ってテント早く立てること、あそこに行ってここに行くこと、そっちを優先したためにいつもイライラしていました。もう目的が完全に失われていました。目的を間違わないようにしないといけません。確認します。人間が生きているのは、誰かと一緒に生かされているのは、働いているのは、お金を儲けるのは、あなたが、あなたのそばにいる人が宝であること、またあなた自身が宝であることを確認するためです。思い通りに物が進まなくても、その問題を一緒にニコニコしながら考えたら、そこは天国になります。イスラエルの民が神様をドーンと離れたので、バビロンという国に戦争で負けて捕虜として連れて行かれてしまいました。70年もの間捕虜にされます。そういうイスラエルの民、神様の方になかなか戻ってこないんです。離れていたから、やっぱり離れていることの寂しさがだんだん分かるようになって、イスラエルの地に戻された時には一生懸命礼拝しようとします。私たちはひょっとすると、与えられている恵み、与えられているものが当たり前になりすぎて、いつの間にかそのことを感謝できなくなるのではないでしょうか。神様の箱がイスラエルと共にあった時があります。盗まれました。ペリシテに取っていかれてまし、行かれました。やっと持って帰ってきた時、嬉しくてしょうがなかったんです。でもそれから20年本当に神様を求める気にはなりませんでした。でも20年経った時に、人々はこらあかん、神様に帰らないかん、こんななんか寂しい、心が寂しい生き方しててはいかんということに気づいたんです。サムエル記の上の7章の2節にこう書いてあります。主の箱がキルアとエアリムに安置されてから時が過ぎ、20年が経った。イスラエルの家はこぞって主を慕い求めた。20年経って主を慕い求めるようになります。私たちの教会が伝道を始めてから20年になります。神様は今朝その聖書の箇所を私に示してくれました。主を慕い求めること、病気が治ること、問題が解決すること、人間関係が解決すること、いろんな願いは皆さんあると思います。神様はそれ一つ一つ答えてくださいます。きっと本当に力強く答えてくださいます。でもそれをずっと求めないでください。主が求めておられるのは神様ご自身です。ご自身との関係、あなたが主を主体求めること、それだけ求めておられます。どうぞ神様を求めてください。そうすれば本当に大きな方があなたにご自分の愛と力と栄光とを見せてくださいます。お祈りをします。全能の主なる神様、子供たちを感謝します。子供たちは期待しかしません。本当に正直ですから、 嬉しいことが与えられたら喜びますし、嫌なことだったら泣きます、文句も言います。でも基本的に親に期待します。守られることを自然本能的に求めます。ところが親はそれを与えられません。それが人間の愚かしさです。神様、どうぞ私たちを憐れんでください。今数えきれない子供たちの命が奪われています。さらわれています。考えられません。私たちは小さな命が、他の命がお金に変わることを求めてしまうような愚かな存在です。どうぞ私たちを、この社会を助けてください。そんな社会を作っている私たちを許してください。イエス様、あなたの国が来ますように、賛美歌を一月ずっと歌っています。あなたが始められた国が来ますように、実現しますように、どうぞ私たちから始めてください。どうぞ今日からあなたにいろんなことを求めるかもしれませんが、基本的にはもう何かの解決ではなくて、あなた自身を求めることができますように。私たちを愛してくださっている方、命を宝だとおっしゃってくださる方、目の前にいる人が道具じゃない、自分の思い通りに動く存在じゃない、宝物だと確信できるように主を助けてください。イエス様がそのために命を懸けてくださったことを感謝します。私たちがこのメッセージに生かされると信じます。主イエスキリストの御名によって感謝してお祈りします。アメン。